ダイエット研究所。この番組ダイエット研究所は、世の中にあるさまざまなダイエットをリスナーの皆さんと一緒に清く正しくセクシーに検証していくプログラムです。ご案内役は私永井と
半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんかセクシーが入ってましたね。
そうなんですよ。もうものすごい中途半端なタイミングなんですけど、一応入れてみようかなと思って
セクシーか、セクシーになりたいね、
はい、魅力を発したいってことですか
魅力を発したいですけどね。まあなかなかちょっとまだ程遠い道のりでございますが、まあでも一応動き始めて頑張ってはこれているので、何かその先に、ね、そういうものがあると信じて頑張っていきたいなと思いますが、まあこの番組と合わせてダイエット番組としてはみんなのダイエットともう一つございますが、はい、そちらの方では、まあ、恒例になりましたおやつコーナーとかできてね、いろいろと
おやつコーナーが異常なまでに盛り上がっていてですねちょっとびっくりしますね。皆さんやっぱりね、おやつ好きなんですね。
まあね、やっぱりなんかこう思うんですけど、まあ今、はい、僕の中でもそのおやつブームもっきり
僕の中でもっていうか、ほら一応発起人じゃないですか。みんなのダイエットで言ったら発起人ですからね。
発起人ですけどね。まあ本当になんかこう、そこがちょっと楽しみになっちゃってる部分もあるんですけど、ただね、そんなになる前に、はい、まあ整理するとみんなのダイエットで話してるのは、この番組で話したその、血糖値の上下を少し緩くするために朝食と昼食の間に何かを入れて、はい、そのカーブを和らげたらどうだろうみたいなところから、まあ今そこら辺でおやつやらを食べているわけですけど、まあそうなる前、もっと言うと、要はみんなのダイエットの復活、この番組の復活前、
はい、
その休止してた頃にしてたのが、アメちゃん、大阪のおばちゃん的に言うとアメちゃん、
はい、
を一粒二粒みたいな感じで取ってた時期があったんですよ。本当にお菓子っていうよりは飴一つ放り込んでっていうね、それでその飴を何にするかみたいなのを、まあ、ちょっと楽しみにしていて、
はい、
もその取っかかりっていうかな、やっぱりそのちょっと疲れた時に甘いものってやっぱ欲するじゃないですか。
もうそれは体の仕組みでそうなってますからね。
ですよね。なので、はい、その時にまあ飴一粒で結構満足できてた部分もあったんで、飴もありかなって思ってしばらく飴使ってた時期があったんですけど、
はい、
で、まあ気になったのが、飴一粒二粒とはいえ砂糖の塊じゃんみたいな。
はいはいはい。
まあ今そんなことも通り過ぎて、ビスケットやらクッキーやら
そうですね、ブラウニーやら
ブラウニーやらいろいろ食べてたりするわけですが、まあちょっとその気になるのは、まあ、お聞きの皆さんも気にされてる方多いんじゃないかと思いますが、その糖がね、
はいはい、
気になってた時期もあるというか今もそうなんですけど、まあ、その糖、は について、まあ、前回のその血糖値の上下とかっていう部分もまあ発端ではあったんですけど、まあよく聞くワードとしては、はい、糖質制限をすることによってダイエットみたいなあるじゃないですか。
はい、ものすごくね、今もうブームが一回過ぎてある意味定着した感じですよね。
そうですよね。なんかもう、はい、基本っていうか、なんかそこがありきみたいな言われ方もしてるのもあるし、ただ極端なその糖質制限はかえってよくないよとかっていう話も聞きますし、
はい、
で、そもそもね、僕大勘違いしてた時があって、
すごいですね、勘違いのさらに上を行くんです、ね、
そうそうそう、あの糖質制限って読んで字のごとくで糖のを制限するわけじゃないですか。
はい、
で僕はそのまあそのアメちゃんを舐めてた時期よりさらに前に行くと本当にお菓子類を食べてなかったんですよ、
はい、だってね、あのみんなのダイエットでも今ネタと化してますけれども
、ね、
ファーストシーズンでは半助さんは甘いものが好きじゃないっていうカミングアウトがあったっていうですね
もう本当にそんなこと言ったんだっけって思うぐらいなんですけど、まあ、本当におやつっていうものを食べてない時期って本当に年単位であったはずなんですよ。はずっていうところがちょっとあれなんですけど、で糖質制限って言われてもなって思っていて、
ああ自分なんか食べてもいないのに何をそんな糖質制限なんて言ってるんだっていうお話ですね。
飲み物もあの甘い飲み物は一切飲まなかったし、 おやつでもねっていう、まあ、たまにおせんべい食べてたけどみたいなっていう感じだったんですよ。
はい、はい、
だけどあれですよね、砂糖イコール砂糖じゃないんですよね。
じゃないですね。
すごい恥ずかしいんですけど今思うと、そういう意味ではもう糖いっぱい取りまくってたなっていう、甘くはないけど、
要はあの甘いものイコール糖質だから、俺は甘いものなんか全然食べてないのになんで糖質制限とか世の中では囃し立ててるんだと思ってたんです、ね、
俺なんか全然できちゃってるしみたいな。で、
そうか、ナチュラルボーン糖質制限マンだった
だったんですよ。がまあ、あそうではなくて、そのね、まあ僕が毎朝食べているラーメンの麺
は
炭水化物だから糖ではないと思ってたんですけど、炭水化物
は
糖なんですよね。
糖になっちゃう、カロリーゼロ理論みたいになってしまった。
そうそうそう。でも白米大好き、ラーメン大好き、糖だらけじゃんって真実を知った時に衝撃を受けたという。
そうですね、僕半助さんが糖質制限っていうアプローチを考えてるって知らなかった時に、
うん、
やっぱりほらね、半助さんある意味こうミッションのごとくラーメンを食べ続けるじゃないですかだから、で、ご飯も美味しく食べるから、あ、糖質無制限だなと思って見てたのは見てた。
そうですよ、本当
時代の流れに逆行して、あえてでも自分のスタイルを貫くなんて、これ漢字、漢字の漢と書いて男の方だなと思って見てました。
糖質無制限でしたっていうね、
はい、
感じですが。まあでも、その、前回の、血糖値のお話に続きまして、まあ、今回はこの糖質制限ということでいろいろと教えていただきたいなというところなんですが、はい、まあ本当それぐらいね分かってないというか、
まあでも多分、うん、糖質制限という単語とどういうふうにやるっていうのをうっすら分かってても、
うんうん、
そもそも糖質ってっていうことを明確に把握できてる方って少ないですからね、
うん、そうなんですかね、
うんうんうん、ただ炭水化物は糖質とは全く違うぜと思ってる人は少ないと思います
そうですよね別のもんだしみたいな
あの全く別って思ってる方は少ないと思うんですよね。炭水化物には含まれるよねって思ってる人はいると思うんですけどね。
ですよね。はい、
はい、だからそこはあの斬新ではありますが、はい、まあでもね、多分その辺あのはっきり分かると、うん、多分糖質制限ダイエットとかをやってらっしゃる方もよりこう、うん、明確にっていうか、
うんうん、
これ大丈夫なのかなっていうことをよりはっきりと自分の中で線を引きやすくなると思うので、
うんうん、
ちょっとまあなるべくね、あの分かりやすくと言いますか、すごくこう細かく噛み砕いたお話ができると良いなと思うんですが、
は
い、
まあ、あとそのね、あの冒頭でもちょっと言いましたけど、あのあんまりしすぎると良くないみたいな話も聞いているので、
ありますね、
うん、うまくそのいいとこだけっていうか、ちゃんと正しく糖質制限なりこうセーブなりなのかちょっと分かんないですけど、うまくコントロールして有効に効果的にそのメカニズムを使いたいなっていうところなので、間違った単純にやればいいっていうようなことではなくて、一回ちょっとちゃんと聞いて考えてみようという会にできるといいかなっていうことでお願いをしております。
はい、はい、ということで、これを聞いてくださった後に半助さんのツイッターのツイートを見ていただいて、
うん、
あの背中が寒くなるぐらいの感覚を覚えるように、うん、あのお話が伝われば良いなと思ってお話をしたいと思います。
怖い、はい、
まあまあ、でもそもそも糖質ってなんだっていうお話を多分、うん、皆さんはっきり分かってらっしゃらないと思うんです。
うんうんうん、
半助さんもほら、あの、うん、もう炭水化物じゃないぜっていうところまでは分かってたみたいな感じですけどね。
うんうん
うん、あの、まあそもそも糖質っていうのは何なんですかっていうお話を一番最初に整理をしたいと思うんですが、
はい、
まあ、あの炭水化物、
うん、
まあ、これはもう分かりますもんね、
うん、
炭水化物から食物繊維を除いたもののことを糖質というわけです、う
ん、ってなるとほとんど糖なんじゃんって感じじゃないですか。
そうです、そうです。だからあの含まれているし、毎日あのたっぷりと糖を取っているっていうことではあるんでしょう、うんうん、
ですね。
ただ、まあ、あの体を動かすエネルギー源になるものなので、
うん、
まあまあまあそこまで悪いものではないんですよね、もともとは、
うん、
で、あのただ、さらにこの中であとは例えばあの飲み物とかでよく糖類とか、
はいはい、
いろいろとあの、うん、ね、甘さを感じるもので糖類っていう表現をするものがあるんですけど、糖質糖類ってじゃあどう違うのっていう話なわけですけども、糖類というのが、
うん、
糖質の中の、まあ、甘みを感じる成分っていうのが分かりやすいかもしれないですね。
はいはいはい。
だからあの糖質っていうのは甘さを感じなくても存在する、
うんうん、
でその中で、まあ、あの甘さを感じさせてくれるものが糖類だと思っていると分かりやすいと思います。
ああ、なるほど。じゃあ僕が勘違いしてたのはこの糖類だけが糖質だと思っていたっていう、はい、そんな感じなんですか、ね、
糖類制限をするつもりで糖質をがっきっちり取っていた
ということなんですね。
でも、はい、あの糖類っていうのがあの、うん、いわゆる食後の血糖値とかをグッと上げたりする働きがあるんですよ。
おお、そうなんですか。
はい、なので、まあ、あの甘いものっていうのがやっぱり血糖値と結びつきやすいイメージがあるのはここから来てるんですよね。
うんうんうん、
まあ、なのでそれを抑えましょうっていうのがもともと糖質制限っていうところで、
うん、
始まったわけなんです。特にあの日本って、
うん、
いわゆる農耕民族って言われてたりするじゃないですか、
はい、
なので、うん、まあ、あのどうしても炭水化物を取ってくる、
うん、
まあ、生活スタイルといいますか、なので体もそれに適応するように進化をしていってるわけですよね。
らしいですよね、はいはい。
ただもう本当に多分戦後って言っていいくらいですかね、あの、うん、劇的に食料事情が変化をしてるんですよね、
うんうんう
ん、なのでそのことによって昔だったらやっぱりあのお米って銀シャリっていう単語があるくらいごちそうだったじゃないですか、はい、
うんうんうん、
そのあの精製した白米は。
そうですよね、うん、
なんで昔はそれほど今よりも白米をそんなに純度高く食べたりとかはしていなかったんですよね、
うんう
ん、だからやっぱり食料事情が好転してきたここ何十年かの間で、
うん、
炭水化物を摂取する機会と量が爆発的に増えたっていうことなんですよね、
うんうんうん、
なので、まあ、特にあの生成しているもの、まあ、炭水化物っていうと、まあ、小麦とかも炭水化物に入っていくので、
うん、
小麦粉を使った料理ってものすごく日本も多いじゃないですか。
そうですね、うどんにパンにっていうね。
そうですね、あとは例えばあの揚げ物とかでもそうですし、
ああそうか、
あと何かあればつなぎとかに使ったりもするじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからもう本当に多分日本で暮らしていて小麦粉を取らないで一日過ごすって結構難しいなと思うぐらい身近なものなんですけど、
うんうん
うん、そういったものと、あとまあ白米もそうですけど、やっぱり精製された炭水化物っていうんですかね、うんうん、ものすごく吸収しやすい状態に磨かれた炭水化物。
なるほど、はい。
だからあの吸収されやすいじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとものすごい量の糖質が一気にポーンと入っていくわけです、
うんうん、
まあ、それによって例えば、ね、肥満だったりとか糖尿病だったりとかっていうのが起こるというふうに言われていて、
うん、
そこをもう少しコントロールをしていきましょうっていうところから始まっていってるんですよね。だから昔だと10年ちょっと前ぐらいは炭水化物抜きダイエットっていう言い方をしてたんですね。
ああ、そうでしたね、
はい、
そうだ。
ただそこから炭水化物の中からさらに実は糖質が原因だった、うん、炭水化物だったら食物繊維も含まれているので、
うんうんうんうん、
まだあのいわゆる救いがある状態だったんですよね、
うん、
食物繊維があの出してくれる、あの血糖を出してくれる働きをしやすいので、
うん、
ただそれも抜いた状態で生成されたものを糖質として取っていったりすると、
うん、
やっぱりあの過剰な量が入ることによってさまざまな弊害が引き起こるっていうので、そこをうまくコントロールしていきましょうっていうところから糖質制限っていう形で切り替わっていったんですけど、
はい、
糖質制限って実はあのすごく魅力的なところがいくつかありまして、
はい、
それによってやっぱりあの爆発的に広まったところはあるんですね、
うんうんうん、
一番は、はい、あの特に難しい準備とかをしなくても、
うん、
始められてかつ結果が出るのが早いんですよね。
あ、はいはい、
初めて例えば10日ぐらいで5キロ落ちるとか、
うんうんうん、
いうお話が簡単にあの誰でも実践しやすいって言いますかね、
うんうんうん、
でさらにそれに加えて、うん、いわゆる食べるものの制限が割と緩いんですよね。
でも
普通でダイエット、はいはい、
でもなんかそのまあ、なんでの食べないダイエットみたいな昔のダイエットっていうとその食べる量を極端に減らすみたいなのってあったじゃないですか、そういう時代が、
はいはいはい、
そういうのに比べると例えばその糖質制限ということであれば例えば野菜はもうお腹いっぱい食べても大丈夫みたいなことを考えると楽って食べられるっていう意味では楽なのかなっていうのはあるんだけど、さっきも話になりましたけど小麦粉とかっていうものを避けようとするとすごく糖質を避けようとすると大変じゃないですか。
食べれるもの、だってレストランとかであの例えばサラダが出てきました、サラダいっぱい食べなくちゃねって言ってクルトンとか乗ってたらもうね入ってなりますし、
ですよね、
はい、ドレッシングでも、
うん、
もしかしたら小麦粉を使ってドレッシングに仕立てているものもあるかもしれないですし、
うんうんうんうん、
だからもう基本的に外食で多分小麦と無縁っていうのは、まあ、少なくとも日本ではないだろうと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ、欧米に行くともう少しあの肉食中心の食文化だったりするので、
うん、
ですけど中東とかに行ってもやっぱり小麦とかやっぱり多いですからね、
うんうんうん、
だからまああと、
うん、
あの痩せたい方ってあの好きなものは食べたいけど嫌いなものは食べたくないっていう気持ちを持たれる方非常に多くてですね、
はいはい、
だから、ね、野菜は食べてもたくさん食べても大丈夫ですよって言っても野菜を食べたくないっていうはっきりおっしゃった方いらっしゃったりするんですよ。
なるほど、はい、
あと野菜って言ってもそれこそあのアメリカ人のハンバーガー理論で、
うん、
フライドポテトを食べてるから野菜はついてるじゃないかっていうお話になったりとか、ただまあねもう皆さんもご存知の通りね、やっぱりあのジャガイモとかはでんぷん質多いですから、
うん、
そういう意味ではやっぱりあの糖質というのも割と高かったりもしますし、
うん、
だからまあそういったものも含めて、
うん、
食べるものが割とあの何でしょう、好きなものを食べていいとまで言わないですけど、
うん、
今までダイエットをしている時に NG って言われていたものを、
うん、
食べられるっていうのも、
うん、
ものすごく拍車をかけてるんですよね、
うん、
このブームが起こった焼肉が OK だったりとかステーキだったら好きなだけ食べてくださいみたいな。
そうですよね。そうか、野菜っていうからあれだけど、そうですよね、一つには肉っていうのは大きいですよね。
そうですね、だからお肉本当に好きなだけ食べていいですよっていうので、うん、ものすごく支持者が増えたっていうのはあると思いますね、
うんうん
うん、ただまあお肉に関しても、うん、まあね、やっぱりいわゆる普通のタレで提供されるものだったりタレをつけたりして食べるのは、
うん、
タレの中には糖質含まれますから、そう塩で食べましょうみたいなのだったり、あとまあレモンで食べましょうみたいなことだったり、
うんうんうん、
いうお話はありますけど、多分一番大きいのはお肉食べられますよっていうのは、
確かにそれは大きいかもしれない。
そう、多分糖質制限の中ですごくブームになる一因だった気はするんですね、
う
ん
う
ん、
確かにそうですね。
あと油もそんなに控えなくていいですよっていうのもやっぱりまた大きくて、
うんうんうん、
今までダイエットでカロリーのことを考えたら控えなくちゃいけないと思ってたこの2大要素が、
うんうんうん、
OK が出るっていうところで、うん、ものすごく多分支持を得たんですね、うんうん、だから多分そこからお肉を食べるお店ってかなり増えた気がするんですよね。
ああ、なるほどね。まあなんかこの糖質制限の話、まあブームが落ち着いたぐらいかなとは思うんですけど、ステーキのチェーン店でね、あのいきなりステーキだけを食べて痩せましたみたいな話とかもね、いろいろ話題になってたので、確かに
そうですね。だって都内に行ったらもう本当にたくさんの赤身肉だけを出すとか、うん、お肉だけをたくさん種類出すとか、
うんうんうん、
羊のお肉に L カルニチンっていう脂肪を燃焼させる成分が入ってるのでっていうので、
はいはいはい、
多分ここ何年かで羊のお肉を専門で出すようなお店もかなり増えてます
ね。そうですね、ジンギスカンのお店も増えてますもんね。
だからやっぱりそこの部分がすごく魅力的で、うん、支持をする方がすごく多かった。まあだってすぐに減る、うん、今までタブーって言われていて自分たちが食べたいものを OK が出るって言ったら、やっぱりそれはもうみんな飛びつきたくなりますよね。
確かに。
でまあそこ自体は事実ではあるので、
うん、
まああの良い面としてはやっぱりそこはすごく魅力的に映るなというのはあるんですが、
うんうん、
ただ糖質制限ダイエットにもやっぱりあのデメリットっていうのは当然存在しまして、
うん、
まあ全てのことにおいて良ければ、
うん、
その反対っていうのはあるじゃないですか、
うんうんうん、
でまあ、糖質制限もそれを考えないとやっぱり失敗してしまうよっていうところはあったりするわけなんです、
うんうん、
でそのことを考える前に、
はい、
糖質制限の仕組みっていうのをちょっとあの一回おさらいをしておきたいなと思うんですけど、
はい、
まあ、そもそも人の体とあとまあ筋肉ですね、
うん、
まあ、糖質をエネルギーとして動かしてるわけです、
うんうん
うん、であの糖が足りなくなってくると、
うん、
人の体の中、まあ、一番蓄えてるのは肝臓ですね、
うんうん、
それから筋肉、
うん、
脂肪、
うん、
その中にグリコーゲンっていう成分で蓄えられてるんですけど、
うん、
このグリコーゲンっていうのが、
うん、
糖と水が1対4の割合で結合してるものなんです、うん、
へえ、はい、
なので、うん、それを分解して糖として、うん、入れておこうとしますっていうことになると、
うん、
その分解していた時に離れた水がたくさん出るじゃないですか、
うん、はい、
なのでよく糖質制限ダイエットやってる方が言うのは、水が抜けてすぐに痩せるのよっていう。
ああ、なるほど。
そうだ、グリコーゲンから分解されたお水が出るから、
はいはい
はい、あの、まあ余った水って言っちゃえばそれまでなんですけど、うん、まあまあ出るわけなんです、
うんうんうん、
でその水が抜けることによって体重が減るので、
うん、
減ったっていう言い方はされるんですけど、
うん、
ただ例えばあの筋肉とか脂肪が変動してるわけじゃないじゃないですか、
うん、はいはいはい、
だから体重として水が抜けただけで、
うん、
体の中身としては実はあんまり変わってなかったりするんですよね。
うーん、
でもそんなこと言ったって、あの体の中にもそうやって蓄えてるんだったら、どんどんどんどん体の中のグリコーゲン分解されたら、
うん、
脂肪の中だって減っていくじゃないっていう話もあるんですけど、
うん、
やっぱりあの分解する優先順位っていうのが存在するんですね。
はいはいはいはい。
体の中の糖が 例えば糖質制限とかをしていて、うん、足らなくなってくるじゃないですか、うん、そうすると人ってまず一番最初に肝臓に溜めてるグリコーゲンをどんどん出していくわけです、
うん、はい、で先ほどの状態ができるってことですね。
そうですね、うん、分解された水が混ぜてる、う
ん、はい、
でその肝臓に貯蔵していたグリコーゲンもなくなりました、
うん、はい、
そうすると次が筋肉の中から分解していくわけです。
じゃあまあまず使われるっていう意味ではその肝臓を使われるのはまあしょうがないかなっていうか、まあ、そこその時のために蓄えてるんだから、そこは
肝臓はまあそういうのを蓄えておく貯蔵庫みたいな役割ですから、それはまあ OK じゃないですか。
ですよね。で、はい、筋肉に行っちゃうんだ次。
そうなんですよ、筋肉の中から分解されていって、
お
でそこでまあ本当にだから多分山で遭難するとかそのレベルで食事がままならないっていうところで、うん、やっと脂肪の中から分解され始めるかなぐらいな感じ。
はいはいはいはい。
でさらに普段炭水化物とかを抑え気味にしている方って、の肝臓の中ってやっぱり貯蔵されないから肝臓の中に十分なグリコーゲンが存在してないんですよ、う
ん、これはごめんなさい、僕の勝手な想像だったんですけど、はい、まあ、この肝臓にグリコーゲンを貯めてて、はい、まあ、そこから使うわけじゃないですか、
はい、
でそこが空っぽになっちゃいましたってなったら、はい、なんだ炭水化物で補給するっていうのはあるんでしょうけど、
はい、
ここの肝臓
制限していると入ってこないじゃないですか。
入ってこないですよね。でそれを入ってこないから体の中にあるものでグリコーゲンを補充しなきゃっていうことになるんですか。
そうですね、だから第二貯蔵庫っていう感じですかね、筋肉が。
いやー、そういうことなんだ。はいはい、
だからグリコーゲンの方が空になったら、とりあえず筋肉分解してグリコーゲン補おうかっていう感じなわけですよ。だから本当だったら脂肪を先に分解してもらえたらありがたいですけど、でも筋肉がまず最初に自分を犠牲にして、じゃあとりあえずこれでエネルギーをっていうことをするわけです。だから筋肉は分解されていくことにもなるんですよね。
せっかく鍛えてつけた筋肉がなくなっていってしまう。
そうですね。
おお。
そうすると、まあ、何が良くないかっていうと、まあ、脂肪はほとんど残ったままで、
うん、
筋肉の量が減っていくじゃないですか、分解されるっていうことは、うんうんうん、っていうことは代謝も下がるじゃないですか。
ああ、そうか。その筋肉つけた、はい、せっかくつけたのがなくなっちゃうだけじゃなくて悪循環なんだ。
そうです、そうです。なので太りやすくもなっていくし、実は水が抜けたから勘違いはしてるけど、脂肪はそのまま残って体はぷよぷよしている状態なのに加えて、その脂肪を燃やすために必要な筋肉も犠牲にしてしまっているので、まあ、かなり痩せにくくもなるし、さらに太りやすさに拍車をかけている状態にもなるわけですよね。
超負のスパイラル現象になっちゃうということですね。
そうです。でさらにそこからもう筋肉が細くなったり、もうボロボロになったりしているところで、うん、もう一回じゃあ一生懸命筋トレ頑張って筋肉つけようと思っても、
うん、
まあやっぱりものすごい道のりなわけです。
うんうんうん。
なので一回それでただ体重は減っているから痩せたっていう感じで、
うん、
パッと見では痩せたように感じられる、いわゆる隠れリバウンドを起こしてしまってるんですよね。
うんうんうん。
ただもうそうなっていくとおかしい、痩せたはずなのに体型ここの部分お腹の脂肪は全然減ってない、むしろサイズは増えたとかいうこともたくさん出てくるんですよね。だから体重落ちてるのに体型変わってないとか、減った数字に対して体の締まりが足りてないとか、
うんうん、
いうのが多分皆さん割と言われるお悩みといいますか、おかしい、ダイエットとして糖質制限うまくいってるのに、
うん、
体型変わらないねっていうお話が意外と多いんですよ。
なるほど。蓋
を開けてみたら隠れ肥満になってたりとか、
ほうほうほう。
でただでさえ代謝が落ちる体っていうのが、うん、35を超えたらもうそれは生活習慣病をたくさん引き起こしやすいじゃないですか。
うんうんうん。
なので、まあ、あの本当にあの体にとってのデメリットが割と深刻にたくさんあるっていうのも実はあの言われてないですけれども、まあ欠点としてあるわけですね。なので炭水化物もある程度の量を取るのが必要だよっていうカウンター理論が出てくるわけなんです。
はいはいはいはい。
で、人の体のやっぱり6割7割は水分でできてるって言われてる中なので、
うんうんうん、
水だけを抜いてしまっても今度あの体の保水力がなくなってくると、うん、お肌がカサカサになったり髪がパサパサになったりとか、
うんうんうん、
いわゆるこれドライフラワーシンドロームっていうんですけど、うん、そうすると今度見た目もやっぱりあの非常に老けた感じになったりとかするわけです、
うんうんうんうん、
だから痩せたって言ってもなんかやつれたように見えてしまって、
はいはい、
病気を疑われるみたいな感じですね、うん、でその時点ではもう太りやすい体質になってしまっているので、うん、そこから痩せようって言っても難しいとか、一回数字としては落ちているのに体型だけがっていうので理由がわからないって言って悩む方とかもいらっしゃったりとかするわけです、うんうん、
いや、だから怖いですね。
そう、あの意外と始めやすいって、
うん、
やっぱりあのとっつきやすいものっていうのは、
うんうん、
どうしてもあの、ね、自分たち計り知れぬ何かを抱えていたりするんですね、うん、っていうお話なわけです。
超危険な感じですね。
そうだからあの悪いことではないんですけど、うん、糖質制限だけで例えば体を一切使いませんよっていうことで、
はいはいはいはい、
痩せようとすると結果やっぱり隠れ肥満になりやすかったり、それこそ本当に見た目を損なうっていうのも大きいですからね、
うんうんうん、
であの実際あの骨からも栄養分を抜いていったりとかするので、体って、そうすると骨も脆くなったりとかするわけです。だから以前と比べて骨折をしやすくなったという年齢が上がっていくとお話をされる方いらっしゃいますけど、
はいはいはい、
それもやっぱりあのそういった部分で食生活の変化で影響を受けていることがあったりしますからね。
へー、
だからまああの意外とあの怖いと言いますか、
怖い怖い怖い、
あの本当にあの知られざる糖質制限ダイエットの、
うん、
まああの側面ですね。
うん、
そんなに怖いもんだったんだっていうのが多分初めて聞いてくださってる方も知ってもらえたのかなと思ってるんですけど、
そうですね、だって成功したと思える状態ができるっていうことですもんね。でなおかつそれが、そうです、だってあの
簡単に始めて体重もすぐ落ちた、やったって言って見た目も確かにあのちょっとげっそりした部分とか出てきたりとかすれば、
うん、
あーって思いますからね。
あのですね、
はい、
非常に不安になってきたんですが、
はい、
あのまあ、今現状で言うと、まあ、冒頭にもお話しましたが、あのおやつコーナーをやっているので、なおかつ、はい、まあ、ラーメンを毎朝食べているので糖を取ってないっていうことはないんですが、
はい、そうですね、そこまでが一回訂正されましたね、
はい、がですよ、でも、はい、絶対量は確実に例えば1年前とかと比べると、
はい、
減ってるんですよ、多分、
ほう、
多分っていう言い方だから、そのなんだろう、1年前とか2年前ぐらいだとお菓子とかは食べてなかったっていうのはあるんですけど、
はい、
白ご飯大好き、ラーメン大好き、まあ炭水、まあ、パスタ大好き、
はい、
炭水化物ラバーなわけですよ。
そうですね、
で
よくしてます、はい、
朝昼晩を食べていた感じなので、
はい、
ものすごく糖質っていうか炭水化物いっぱい取ってたんですよね。
で、
それを、まあ、お昼ご飯の外食を控え、
はい、
お弁当をもう作ってそれなりに立つんですけど、
はい、
そこで、お弁当を作り始めてからどんどん白米の量を減らしてるんですよ。白米というか、
そうですよね、
お弁当自体のお米の量、
はい、
お弁当自体の量をちっちゃくしてるのと、 まあそれに比例してご飯の量も少なくなっているっていうので、お昼ご飯は限りなく少なくし、
はい、
で、まあ、朝は、何度も言いますが毎朝ラーメン食べてるので、
はい、
朝はしっかりとっちゃってますけど、お昼そこで少し少ないのと、はい、夕飯を取らない、
そうですよね、
っていうことにしたので、夕飯の、炭水化物はゼロ。お豆腐って炭水化物入ってるんですか？
全くないとは言わないけど圧倒的に少ないですよね。
ですよね。お豆腐か納豆しか、まあサラダしか食べてない、はい、でまあ全く食べない、
ここだけ聞くと OL みたいな感じです。
全く食べない日もあるぐらいな感じで、食べてもそのどれいずれかとか、そのまあ、ちょっとミックスだったりとかってもあるんですけど、
はい、
そんな感じなので、昔よりはるかに糖質、あの炭水化物を減らしている。で、はい、減ったんですよ。
はい、
そういう夕飯を抜いて一気に減ったのかな、
体重が。
はい、
はい、
それまでウォーキングとか再開してたにもかかわらず数字が動かなかったんですが、それをやった途端、まあ、タイミングだったのかもしれないですけど、まあ、それと同じぐらいの時期で体重が落ち始め、ただ、
はい、
それだけをやっていたわけではなくて、まあ、今もそうですけど、ウォーキングなり自転車なり運動はやってます。ただこれ落ちた原因の、その水が抜けただけだったんだ、そのグリコーゲンと糖の割合の1対4で水っていうのがすっげーショックだったんですけど、
そう、意外とねここ分からないです。あと糖質制限ちゃんと勉強した人で、
うん、
あるエステの先生、僕に向かって、
はい、
水がたくさん抜けてすごい痩せたの、余計な水がすごい抜けたのをすごい言われたんですけど、
はいはいはい、
僕はそれを聞いている時点でなんて危険なことを、なんて大きい声で言っちゃうんだろうと思って聞いてたんです。
うん、いやだからその水だけ抜けで、今現在、現在で動揺してる、今現在で言うとその落ちてから止まっちゃったんですよね、はい、だから多分この、はい、今僕が想像したのはこの糖と水が抜けた限界が来てストップして、今非常に最悪な負のスパイラルの真っ最中なのか俺っていう、ちょっとドキドキしている状態です。
まあまあまあ、それもあるんです、多分水で抜ける分が一回抜けたっていうところ、
うん、
だから最初ご祝儀みたいな感じで痩せられたところが一回落ち着いたっていうのと、
うん、
ただ半助さんがちょっと怖いのが、
はい、
例えば血糖値を上げないようにって言ってもともと始めたおやつだったじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
ただ夜食べないで血糖値下げた状態で朝いきなり目覚めて、
うん、
ラーメンドーンっていう風に食べると、もうこれは血糖値を上げるために生きて目覚めるみたいな感じになるわけです。
そうですね、朝食と昼食の間は気にしてるのに、はい、そこを気にせんのかいみたいな感じなんですよね、きっとね、
はい、一番で空腹の時間が長くなるじゃないですか。
そうですよね、
そこに行って朝でいきなりこうドーンっていうダイナミックな形でこう体を鍛えてる感じですよね。まあ、そうするとこの前お話しした血糖値の方がやっぱり血糖スパイクが起こりやすくはなりますよね。
そうか、そうですよね。
だから食べるタイミングを逆に少し量を減らして、
うん、
夜ラーメンとかの方が、
うん、
もしかしたらまだラーメンを食べるっていうこう業は背負っていくじゃないですか。
うんうん、
だからそれだったらまだ例えば夜の方が良かったりするのかなっていう感じではありますよね。
そうなんですか。僕は朝王様理論を ずっと信じてそこにしたっていうの
は、いいんですよ、いいんですけど炭水化物の量が偏りすぎてるじゃないですかっていう意味で、
っていうことですね。
朝たくさん食べられるのは良いんですよ、それこそ本当に例えば野菜とか、
うんうんうん、
も含めてバランスよく量をしっかり入れておいて体を目覚めさせるエネルギーにしましょうっていうのは大事ですし、
うんうん、
あと意外と忘れられているのが、
うん、
やっぱり疲れてくると甘いものを欲しがるってよく言うじゃないですか、
はいはいはい、
あれって脳ってグリコーゲンしかエネルギー源にしないんですよ。
はいはいはいはい。
だからあのすぐに分解吸収できる、うん、あの甘いもの、精製されたもので、うん、体の中で糖として取り出しやすいものっていうのを欲しがるから疲れてると甘いものを欲しがるんですよ。
あ、はいはいはい。
ただ、うん、例えばそれを 100g 入れたとするじゃないですか、うん、甘いもの、うん、脳のためにって言って、うんうんうん、たくさん頭使ったからしょうがないよねって言って入れるじゃないですか、うん、脳が使えるのってそのうちの 10% なんですよ。
いやー、そうなんだ。 いっぱい入れたからって、まあそうだよね。いっぺんに入れたところでそれはいっぺんに使われるわけじゃないってことだ。
そうです。そうすると今度体の中で蓄えるじゃないですか。
はいはいはい。
まあそれは当然肝臓でも蓄えますけど、うん、それがあの脂肪として残ったり、やっぱり血中に残って血糖だったりとかして残るわけです。でも本当に欲求としてはたくさん早く吸収して早く脳を回復させたいと思っているから、うんうん、たくさん欲しがりますけど、うん、その中で 10% しか使ってなかったら 90% だからほぼほぼが体に残るっていう話になるわけです。
そうですね。はいはいはい。
だから疲れてるから甘いものっていうのはすごく理論としては正しいけれども、
うんうんうん、
あの使われている割合を考えると、うん、そんなにあのこう許せるよねっていう範囲では、うん、お話が終わらなかったりするわけです。多分だからここまでをちゃんと理解した状態で糖質制限をするのであればうまく運用ができるんですよね、
うんうんうん、
ただ糖質制限でもう本当にあのいわゆるテレビ的な編集で、うん、これは OK 今までダメだったものが OK でこれだけ痩せるんですみたいな形でメリットを全面的にいいところだけしか見ないでいると、
うん
うん、後で後々大きいしっぺ返しがやってくるっていう怖さは実はやっぱりすごくあるんですよね。
なるほどね。
ここまでを多分把握してじゃあどういうふうに使おうって分かっていると、
うんうんうん、
実は糖質制限のダイエットも良いものではあったりはするんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい。
なのでまああのただ今の時点でやっぱりあの食料事情が良くなったっていうお話は先ほどもした通りなので、
うん、
やっぱりあの吸収しやすい状態で炭水化物が目の前にあるし、
はい、
特にあの本当にあの簡単にすぐ食べたいっていうものに対しては炭水化物ってすごく強い味方じゃないですか、
うんうんうん、
だからあのそういったことをあのどういうふうに食べ物として置き換えるかっていうことをしながら工夫してあげて、
うん
うん、適正な量を炭水化物を摂ることも必要なわけですよ、
うんうんうん。
だからもう1から10まで炭水化物を抜くっていうことをしてしまうと体にとってはちょっとやっぱりあの怖いことも多いので、
うん、
これはでも好き嫌いとか出るのをちょっと1回置いといて、
はい、
例えば白米とかだったら今だとあのそれこそ雑穀を混ぜるとか、
うん
うん、もち麦を混ぜるとかっていうあのいわゆる混ぜるご飯にして、
うん、
炭水化物の量を絶対量減らしたりとか、
はいはい、
あと玄米とか、まあ、一時期は発芽玄米とかものすごく流行ったりとかして、
流行りましたね、うん、
あれもやっぱり精製の度合いがそれほど高くない方が、
うん、
吸収される量が少ないっていうのと食物繊維が多いじゃないですか、
うんうんうん、
だから糖を出す上ではやっぱり食物繊維ってすごい大事で、
うん、
それをあの例えば食物繊維のタブレットとかサプリメントっていうもので取るよりも、はい、
うんうん、
食品って同時に取れていた方が、
うん、
海外に出しやすいんですよね。
うん、
だからまあそういったものに置き換えていったりとかいうことはとても必要でした。うん、例えばパンとかでもそうですよね。今だともう本当に全粒粉が入ったパンとかライ麦とか入ったものとか出てきますし、
うんうん、
あの、はい、みんなのダイエットで言えば哲夫さんが割と食生活の中にパスタが入る機会が多いんでっていう話をこの前して、
うん、
一応の全粒粉のパスタを取ること も
してましたね。
っていうのもありますからね。だから少しあの精製の度合いの浅いものといいますか、
うん、
それほどたくさん精製されていないかつ食物繊維の多い炭水化物をある程度の量取ることは、
うん、
体のコンディションを整える上でも必要ではあるんですよね。
うん、なるほど。
だからそれをあとはまあすごくベタですけど噛むこと、
はいはいはいはい、でもそれ結構忘れがちなんだよな。
そう、特にあのね外で食べるお昼ご飯とかって時間との戦いだったりするので、 バババババって入れておかわりができるんだったらとりあえず早くまずはご飯だけでもと思うと、
うん、
とりあえずご飯をきれいにしておかわりを取ろうとしたりとかするわけですよね。
そうなっちゃうんだよな。
まだそう忘れがちですけど、噛むことっていうのもとっても大事ですし、うん、あとは、まあ、の食べる前にガムですね、
うん、
すごく具体的ですけど、
はいはい、
そうするとあの早く満腹になりやすいっていうのもありますし、
うんうん
うん、まあ、の唾液が出やすい状態にもなるんで食べ物も穏やかに吸収できるようになるんですよね。
うーん、そういうメリットもあるんですね。
だからあのおやつっていうところで考えると、
うん、
実はあのあれこれ考えずにガムだったら一番いいじゃないかっていうのもあるわけですよ。
なるほど。そうか。そう、最近のブームは考えないがね、ちょっとブームなんで、それは言ってかもしれない。
だからあのガムっていうのは実はあの本当にあの歯にもいいじゃないですか。
うんうんうん、キシリトール。
今ね、種類によってはそう、キシリトールが入ったり、うんうん、フッ素が入ったりとかいうのもあって、うんうん、まあ本当にだからおやつっていう意味では、うん、多分ガムが一番食欲のコントロールもしやすいですし、
うんうん、
あとはまあ炭水化物をなるべく生成されたものをたくさん取りすぎない。だからあの砂糖とかもやっぱり生成の度合いがすごく、ね、強いので、
うん、
吸収をされやすいわけです、
うんうんうん、
特にあの料理をされてる方わかると思うんですけど、
うん、
甘くて美味しいって感じるときにはものすごい量の砂糖が食材と融合してるじゃないですか。だからの本当にあの甘いものが気づくとかなり入ってたりはするので、
うん、
そのことによってやっぱりあの糖質の過剰摂取になっているのは特に日本人だとある意味多いとは思うんですよね、うん、
ね、
だからそこをうまくお付き合いして食べるものをちょっと工夫してあげられると、
うん、
糖質制限も有効な方法で、うん、だからお肉は多めで、
うん、
それこそ例えば雑穀米みたいなのをちょっと少なめで野菜も食べるみたいな形だとバランスも取れるじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとあの体の中から無駄なグリコーゲンを、ね、あの取り出されることもなく、
うん、
栄養をうまく回しながら体を作っていくこともできるので、
うんうん、
特に、まあね、あのお肉とかで赤身肉を食べてダイエットみたいな話をしてたのは、
うんうん、
筋肉を作るっていうのもあるんですよね。
ああ、なるほどね。
だから筋トレの直後に食べるみたいなのもあるんですけど、うん、ただあのタンパク質も吸収しきれなかったら、
うん、
アミノ酸に分解されてやっぱりあの体に蓄えられてやがて脂肪になりますからね、
うん、あ、そうなんですね。
そうです、そうです。だからあのやっぱり過ぎたるは及ばざるがごとしとはよく言ったものってですね、はいはいはいはい、だからお肉だけをって言っても多分大幅に痩せるっていうことは、
うん、
ちょっと難しいですし、体型を変えるっていうのとは全く別のアプローチなんですよね、
うんうんうん
うん、ただだからあの本当に体を鍛えている人が糖質制限であの赤身肉を中心に食べながらっていうのは体が作れるのは確かに間違いはないので、
うん、でもさっきのお話だとその、糖質を制限してにお肉を取って例えばその筋肉が分解されてしまうのを抑えるみたいな、
まあ、抑えるっていうか、ね、筋肉の成長に必要なものっていう感じですよね。
ですよね。これでもこの筋肉が最初で、で脂肪いつになったら脂肪使ってくれんのみたいな感じになりません？この脂肪からグリコーゲンを作るっていうステップってどっかでなんか発生するタイミングってあるんですか？
それこそ生命の危機に瀕した時とかですね。
そこまで。
だから本当にあの非常食なんですよね、体にとっての。
はいはいはいはい。
であの脂肪の役割ってあのもともと例えばあの体の脆い部分を保護したり保温したりするっていう役割もあるので、
うんうんうん、
でかつ最終手段としてエネルギーとして提供されるっていう、
うん、
性質があるので、うん、本当に最後の最後のとっておきっていう感じなんですよ。
そこら辺のなんかメカニズムがいまいちまだピンとこないんだよな。
すごくでも簡単ですよ。一番奥に大事だからしまっておいてねって言われてる感じです。
うんうんうん。でもその運動の仕方によっては、その例えば有酸素運動を例えば15分とか20分すると脂肪を使い出すみたいな話もあるじゃないですか。
そうです、そうです。それはあの可動の割合が やばい、これはグリコーゲンだけど追いつかないから、もっとエネルギーをたくさん燃やせるものを持ってこなくちゃっていうので使われてるわけですよ。
あ、そういう感じなのか。
そうです、そうです。そうですね、ちょっと不謹慎なと例えではあるんですけど、
はい、
火事の時にホースと、はい、内用のホースで放水してても足らなくて、
はいはいはい、
もう貯水池にあるお水を一気にばらまけって言ってバシャってこう撒いてる感じだと思ってもらえれば。でもこれは最後の最後に使う水だから、本当はそのお水を消化のために使っちゃいけない水なんだよっていう感じですね。でも本当に水が飲みたくて枯渇してるっていう状況になった時にしょうがないなって言って最後に出されるっていう、もうカラッカラになったお水、もう水がめにもなくて、もう本当に喉が渇いて渇いて意識が朦朧としてきたっていう時にしょうがないなって言って普段出されるはずのものが、有酸素運動っていう体を燃やしている状態の非常事態だから、このホースの水とか水がめに溜めてある水じゃ追いつかないから、ここでちょっともう出すしかないって言って出そうっていうメカニズムが有酸素運動なわけです。
あ、そうか、そこでエネルギーとして抽出されるって、初めて脂肪が使われるってことなんだ。
そうです、だから脂肪を使うための方法を編み出したっていう感じですよね。
あ、なるほどね。グリ
コーゲンとは保存しなくちゃいけないものっていうことなので、
これ例えばそのグリコーゲンが、まあ、その制限をしてグリコーゲンが体の中で不足した状態になるっていうお話がありましたけど、
はいはい、
そこで、基本的な生活をしている中で、例えばウォーキングとかではなく、はい、それでも生活してたら歩くわけじゃないですか、
はい、
しゃがみもするし立ちもするしみたいな、その普段の生活の中で、摂取してなくてグリコーゲンが減った状態を補おうとするときに使われるのは脂肪じゃなくてやっぱ筋肉なんですか。
まあ、筋肉っていうのは食事とかで入ってくるエネルギーですよね。その時点では一時的に入ってくるエネルギーがあるじゃないですか、
はいはいはい、
だから食べないでっていう前提がついたら、その時には筋肉だったり骨だったりします。
あ、でもその食べないでっていうのは、例えばお肉とかだけ食べてたとした時に、お肉からもグリコーゲンっていうのは作れるんですか。
炭水化物の部分もあるじゃないですか、お肉も。全くタンパク質だけっていうことじゃないので。
ああ、なるほど。じゃあそのお肉の中の炭水化物みたいな部分からグリコーゲンを作ろうとするってことなんですね。
そうです、そうです。それを取り入れようとしますね。
はいはいはいはい。
だからお米とかで取らなくても、そういった他の食品に含まれる炭水化物で、グリコーゲン賄えるじゃないかっていう考え方をするわけです。
ああ、なるほどね。
ただそのバランスの割合って、自分がこうだろうと思ってても体は必ずそれに応えるわけじゃないじゃないですか、
うん、そうですよね、うんうん、
だから極端に制限をしすぎてしまうと、グリコーゲン不足に陥るわけです、
うん、そこは分かんないですもんね。
そうなんですよ。だからまずは量を減らしましょうっていうところが一番大事、うんうん、全くなくすんじゃなくて量を減らしていくっていうところが必要になるわけですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうか。
だから本来必要な栄養まで抜いちゃうっていう怖さが糖質制限ダイエットの一番怖いところっていうお話で、うんうんね、
じゃあその糖質制限の制限っていうのはシャットアウトではなくて、絞るっていう意味での制限と捉えるっていうのがまずは大事なのかなっていう感じなんですかね。
そうですね。だから一番正しいのは本当は糖質コントロールっていう言い方だと僕は思ってるんですよね。
コントロールだったりセーブだったりとかっていうことなんですよね、はい、でシャットアウトではないっていうことだけははっきり理解しておかないといけないということですね。
入れないよっていうことをしてしまうのはちょっと乱暴すぎるっていうのはあるので、どのぐらいの量があればよくて、どのぐらいの量まで抑えた方が良いのかっていうのをコントロールしながら使うっていうのが一番正しいですよね。
まあ基本的には太ってきてしまっているっていうことは、そもそも絞らないと糖質取りすぎてるんだよっていうことなんだから、ある程度セーブするのは必要だけどっていうところ、ただ必要以上に絞るのは危険だよっていうことなんですね。
そうですね。体の方が受け付けていないのに急に絞るっていうのはかなりダメージが大きいですからね、うんうん、だからその逆が いわゆる血糖値が上がるっていうお話なわけじゃないですか。
はいはいはい。
過剰に入れすぎてしまう。
なるほど。まあこれはやはり聞いといてよかったというか、やっぱりこのグリコーゲンと水の抜ける具合っていうのはちょっと衝撃的だったな。
まあでもそうですね、だって美容の専門家ですら水が抜けたって言って喜んで満面で報告をされるくらいですから、やっぱりそれだけ正しく理解されていない。で、怖いのは本当にメリットだけを前面に押されて、こういうダイエット今とてもいいですみたいなことで紹介されるものの、本当は怖い部分をお知らせしないっていうことの怖さですよね。両方分かった上でそれでもやろうと思うんだったら、もうそれはそれでだと思うので、
でもただ正しく取り入れるっていう意味では有効ですもんね。
そうですそうです。だから特にダイエットをうまく成功させた方が、リバウンドをしないように食事をコントロールするための方法としてはものすごく有効ですからね。
なるほどね。
だから使い方っていうのは大きいと思います。あとダイエット始められたばかりの方が、独力ではなくてちゃんと信頼できる人に相談した上で始めていくのであれば、弾みはつけやすいので、一つの使い方ではあると思います。
なるほど。はい、ということで、ぜひ皆さんもね、ここら辺のことを今日お話しいただいた内容を理解していただいて、まあ、うまく適切に取り入れていただくと、決してシャットアウトということではないようにご注意いただきながら活用していただければということでございます。
ちょっとだからそれが例えば体重とかその方の脂肪率、筋肉量とかにもよって変わるので、もし気になる方がいれば例えば番組とかにご相談寄せていただいても、可能な限りお答えをしたいなと思っておりますので、
そうですね、ぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、で、私のミッションその後でございますが、
そうです、
私の現状、まあこの糖質制限もちょっとうまく取り入れながらこうご報告にいい成果を持っていきたいと思っているんですが、まず現状で言うと、まず、若干おサボりモード入ってます。
でまあまあまあ、おサボりモードっていうか、半助さんがここのところものすごく忙しかったんですよね。
そうですね、ちょっといろいろとあって、なのでもう安定してできるようになったなと思っていたミッション1、タオルを床に引き、足の指だけでこう巻き上げていく、はい、あれが前回のお話で巻き爪が悪化して中断してたりとかっていうのもあったんですが、まあ、その後また復活してたりしたんですが、でちょっと忙しくなってそれができなくなっちゃってた時期があって、最近ここ1週間ぐらいかな、ようやくまた復帰しています。
はい、
でこのミッション1で限定してお話しすると、やっぱりね、ウォーキングの時に違うのが分かってきた。前にもちょっとお話ししたかもしれませんが、ウォーキングの時に歩く時にその地面をつかむっていう感覚がこのミッション1をやっていて、やっぱ違うかもって思えたのが最初の段階で、サボったじゃないですか、サボってた時期があったじゃないですか、
まあ、できなかった時期ですね、
はい、で、まあその中でもウォーキングはしていたりしたんですが、その時には分かんなかったんですけど、ミッション1を再開してまたウォーキングに行った時に、あ、やっぱりちょっと前のミッション一応しないでウォーキングしていた時とちょっとやっぱり違うわっていうのが復活、ミッション一を再開して 2,3 日後ぐらいでもすぐになんかその体感で分かる感じなので、その地面を掴む感じがやっぱりミッション一やってるのとやってないと全然違うなっていうのが、これは体感で分かる感じなので、ぜひ皆さんもこれは まあもうすでにねお聞きいただいて取り入れていただいている方もいらっしゃるかと思いますが、まだの方はぜひやってみてください。そんなに長い期間じゃなくて多分体感できるっていうことだと思います。特になんかウォーキングされてる方は違いが分かりやすいと思いますので、ぜひ
そうですね、
ミッション1は、取り入れていただければということで、もう一つのミッション2なんですが、はい、これがね苦戦中です。まあ1もちょっとね止まっちゃってたっていう感じもあったので若干できてない部分もあるんですけど、ちゃんと目を閉じてふらつかず、はい、目を開けずができない。途中でこう、まあ、壁のそばでやってるんですけど、はい、壁に手をついちゃうか目は開けちゃうか、
はいはいはい、
キープがまだできないんですよ。だから少し長くなってきてるかなっていうのはあるんですけど、一応、アップルウォッチを使っているのでアップルウォッチでタイマーつけてやるんですけど、はい、鳴る前に絶対開いちゃうっていう状態なので、ちょっとこれは頑張ってちょっと次ぐらいには成功しましたっていう話を、まあ、ちょっとサボっちゃってた、その1もできなかった時期っていうのがちょっと続いてたので、まあ、2も合わせてできていなかったっていうのがあるので、1に比べるとさらにね、後から発令していただいてる分2の、チャレンジ数が全然まだ少ないっていうのはあるので、ちょっとここは1も再開してますのでちゃんとできるようにしていきたいなという現状でございます。
はい、まあ、2に関して言うと、はい、1ができていると楽にできるようにはなるんですけど、
はいはいはい、
実はすごく複合的な体の使い方を求めてお願いをしているものではあるんです。
はいはいはいはい、
いわゆる体幹トレーニングっていうものの一つであったりするのも加えて、
はい、
あとよく何でしょう、合気道とか、
はい、
まあ、東洋系の武道をやってらっしゃる方で体の中心に軸を持てっていうようなお話をすることがあるじゃないですか。軸がブレてると倒れやすい、
は
い、
うんうん、
まあ、でも本当に体の中心に軸を据えるっていうのは姿勢をよく綺麗に作るっていうことも含めてとても大事だって言われてるんですけど、うん、それを半助さんの中に作ろうと思ってやっていただいてるものなわけです、
うんうんうん
うん、そうすると今度日常生活の中に代謝が上がるんですよ。
はいはいはいはい、
やっぱり正しい姿勢だったり体の中心に軸を持って動かせるようになると、うんうん、一番やっぱり自分にとってエネルギーを出しやすいポジションになるじゃないですか、
うんうん
うん、そうするとやっぱりエネルギーを使う効率上がるので、うん、そうなっていってほしいなと思ってのミッション2だったわけですよ、うん、
なるほど、はい、
っていうのがあってのミッション3、
うん、はい、あ3、はい、次、はい、はい、
なんですが、はい、ただこれに関してはもう半助さんも馴染みがありますし、うん、
はい、
実はこれを発令する前に、うん、もう始まりつつあるっていうですね、
ほう、
はい、まあ、実はミッション3に関しては、
はい、
僕が開発した体を痩せさせる方法で、
はい、
ムーバレックスというのがあるんですが、
はい、
まあ、その中でみんなのダイエットという番組の方では、うん、以前基本の5パターンを皆さんに紹介して、
うんうん、
まあ、今もツイッターでもムーバレックス何番やったなんていう形でツイートしてくださる方いらっしゃったりするんですけれども、うんうん、はい、まあ、その中のベーシックの動きの2番目ですね、
はい、
まあ、簡単に言うとスクワットをしたような状態で、うん、手もこう振り子運動のように合わせて動くっていう形で、
うんうんうんうん、
全身を動かしていくっていう動きがあるんですけれども、うん、
はい、
まあ、今回はそれを半助さんに新たなミッションとしてやっていただけると良いかなと思って、
うん、
今回のミッションはムーバレックスの特に2番だけということで、
お、そういうことなんですね、
はい、
はい、
まあ、ミッション1、2とステップを踏んで体の中心にしっかり軸ができて、
うんうんうんうん、
体幹もうまく筋肉の質が上がってきたら、
う
ムーバレックスの2番っていうのが割と全身運動になるので、
うんうんうん、
やることによって基本的に筋肉の質が柔らかくなることと、うん、代謝を上げやすくなる、
うん、
ということで、まあこれは2番だけで十分だろうと。まず今の半助さんは筋肉の質を柔らかくすることと、うん、空回りしないようにするっていうのが目標なんですね、
うんうんうん、
あの空回りっていうのが例えばの車とか、
うん、
一番わかりやすいですかね、あの溝が少ない車だったり、例えば氷の上に車を置いたりすると、
うんうんうん、
走らないっていうのと同じで、
はいはいはい、
足の指で地面を掴んで動かすっていう動作が適切にできた方が進むわけです、
うん、はいはいはいはい、そうですね、
はい、でそれができないで足を動かすこともできるんですけど、
うん、
そうすると例えばのロボットみたいにこう足を上げて下ろして上げて下ろしてっていうのをやり続けていくことで、
うんうんうん、
足首から足の筋肉をものすごく硬くするんですね、
うんうんうん、
でそこが硬くなると無理をするのが腰なので、
はい、
腰を痛めたりとかしやすくなるわけです。
あ、なるほど。
だから実はまあ腰痛の予防も含めて、
うんうん、
足の先の質を高めるっていうのが一つ目的 で、
うん、
で高まったら今度それを使って筋肉の質を上げる体の軸を作るためにミッション2があって、
うんうん、
今度はさらに燃焼させましょうっていうことでのステップ3でムーバレックス2番をお願いをしようかなと思ってるんですね。
なるほどね、はい、で言いますとムーバレックスはさっきもあの話しした1ができなかった時期からようやくちょっと再開してますっていうお話したんですが、さらに1の再開の方が先だったんですけど、それを追っかけるようにムーバレックスも再開し始めています。
そうなんですよ、
ね、なので、まあでもただまだちょっとその毎日っていうところまではいけてないので、なるべくその回数を増やせるようにという感じで今考えているので、この3番ということでムーバレックスミッション3ということで、次回までにこう1、2、3うまく続けていけるように頑張っていきたいと思います。
そうですね、そうすると今のステップでなぜこういうミッションを今まで、
うんうん、
まあ、あの単純にやりましょうということでお伝えしてきたのかっていうのが、うんうん、まず基礎を作り、
うん、
その基礎を固め、
うん、
それをもとに燃焼させるっていうパターンで動いていこうと思っているわけなんです、
うんうん、はい。まずそうだね、まず2をねまあ1がなんとなくその体感できたっていうのがすごく大きかったので、続いてはその2をちょっとしっかり続けられるように頑張って、3がうまく効果的になるように。
そうですね、そうすると多分あのすごく疲れにくくもなるんですよ、日常生活の中で。
それ魅力
そう、あの姿勢がやっぱりあの崩れていると必要以上の疲労をするっていうのはありましてですね、
うんうんうん、
だから逆に姿勢がきれいになっていくことで、うん、あの例えば疲れても疲れが取れやすいとか、
あ、それいいですね、
そういうこともあるんですよ、
うん、
やっぱり自律神経が整うっていうところもあるので、
うん、
だからそれを多分今の半助さんにとってとても必要なので、だからこう逆に足りてないから苦戦してるんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そういうことか。
だからできるようになったらコンディションが上がるっていうことですよね、
うんうんうん、ぜひそういう、こういう方向に持っていきたいなと思いますので、頑張ってまた次回現状報告でいい報告ができるように頑張っていきます。
そうですね、だからまああのミッションは1回ここまでで、
うん、
あの1セットにしておいて、
はい、
次の結果と現状を聞いてから、
はい、
新しいミッションを発令するかどうかを考えることにしました。
ドキドキだな。ドキドキだな。はい。
まあ、あの、基本的にこの3ステップで、かなり体が使いやすくなるはずなので、う
ん、はい。
そう、今度はだからさらにそれを使いやすくするためのステップに進んでいきたいわけです。
わかりました。ぜひ、皆さんもね、先ほど言いましたが、1とか、まあ、2は僕はまだ成功してないのあれなんですけど、まあ、3はね、あの、これまでもやってきて、その、体感としてすごく変わるっていうのも感じていますので、ぜひこのミッション 1,2,3 皆さんもぜひ取り入れていただいて、これが良かったとか、まあ、これがうまく僕みたいに2番がうまくいかないとかね、 いろんな方がいらっしゃると思いますので、ぜひご感想などお聞かせいただければと思います、
はい、
ということで、お届けしましたダイエット研究所49回お届けしましたのは、はい、ハンスケと
長井でした。
では次回、ああそうだ、次回予告、はい、そうだ、この番組は予告が今決めます、はい、まあちらっとお話ししたかな、水、
そうですね、
ねの取り方、まあ、さっきも、はい、4対1の割合で水が抜けるっていうお話がありましたが、じゃあ抜けたらどうするのみたいな、水の取り方、
あとその抜ける水と足す水どう違うのっていうのもありますね。
あ、そうですね、まあ、水に関してはみんなのダイエットの方でもね、しっかり取っていくのは大事ですよっていうお話もありましたので、ここで今一度取り上げてお話を聞ければと思っておりますので、次回も楽しみにしてください。
はい、
お相手はハンスケと
長井でした。
ではまた次回、
ありがとうございました。
ありがとうございました。